スキリストの皆を甘えます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、御霊によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待した皆様期待して礼拝を持っていきたいというふうに思います。改めまして皆さん、おはようございます。感謝します。今日はですね、長男区で礼拝をお出しくださって本当に感謝いたします。先週もちょっとお話したんですけれども、7月の盛会の時にですね、公共施設がその、書いているところからですね、医療規約にですね、ちょっと合わないということで、注意をいただきまして、今後、そうではないんですけども、公共施設を借りないで、新しいところに移る必要ができてきています。で、神様は私は場所を用意しに行く、そして、この冬ができたら迎えに来るということをですね、言葉を通して語って、ヨハネのところなんですけども、語ってくださっているので、ぜひですね、皆さんお祈りください。また、既に与えられて、神様がこうくださっているので、その心が開かれてくるようにですね、祈っていただきたいと思います。ちょっと、すいません。ヨハネの福音書なんですけども、ちょっと開いていただいたらと思います。ヨハネの福音書の、14章のところですね、ちょうど施設の方からご注意いただいた後にまたこの御言葉がもうディゴションで与えられているんですけども、ヨハネの福音書の14章のところですけども、1節からお読みいたします。3番の方209ページなんですけども、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方も来させるためです。これはイエス様が十字架にかかる前に弟子たちに言った言葉ですけれども、直接はその、イエス様が手に十字架にかかって、私たちの罪のために十字架にかかってくださって、庭にかかって死んでくださって、天に帰って、そして私たちに天国の恵みを用意してくださって、住まいを用意してくださったんですけれども、直接はそのことを言ってはあるんですけど、私たちのリアマというか、私たちに教会に与えた言葉として、あなた方のために私は場所を備えに行く、そして私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方もおらせるためですというこの御言葉が与えられています。ですから、神様は私たちのために、僕らのためにこう場所を備えてくださっているということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。で、どんなところかなと思うんですね、楽しみなんですけども、ぜひですね、ここの場所に移れるようにですね、お祈りしていっていただきたいと思います。で、場所を明記することができて、そしてこうどんなにこう賛美してですね、歌を歌ってもこうクレームはうるさいとかですね、クレームは来ないところであり、女性の方や子供さんたちが安心して来れるところでありですね、ぜひ車椅子の方とか体の不自由な人もこうスッとこうバリアフリーでこう入ってこれるようなところがですね、本当にまだ駐車場があったりとか、いろんな条件がありますけれども、そういった本当にですね、場所を本当にこう神様に祈っています。また皆さんもぜひですね、お祈りください。まず2倍のものを与えるところだってくださっているので、まず神様がその70名とか100名とか、まずその分をですね、方々が耐える場所ということをですね、導いておられると思いますので、ぜひですね、覚えてみてください。で、それとですね、今、この写真の主語の写真に載ってありますけども、パトモリーサパトモスチームが使わされています。20日までですね、水曜日までやっています。で、ここでも手術例が行われ、時差があるんであれなんですけど、今日行われているわけなんですけども、ぜひですね、最後まで守られるようにお願いください。で、特にパトモスチームに関しては、その目視録のことや、また週末に関すること、そして一人一人においては、こう、一人一人の飯とかですね、それからビジョンを神様からいただいたり、言葉をいただいたりするということなんですけれども、御心のですね、神様からの示しを与えられてですね、来るようにお祈りしていきたいと思います。また私たちも、終わりの時代に向かって、これ、私たちにですね、神様が与えてくださっている使命とか、 方向をですね、しっかりこう神様から聞いて受け取ってですね、していただきたいと思います。ですね。後でまた今は先にお祈りしたいと思います。あと20日までですけども、一言お願いします。皆さんも心を合わせてお祈りください。お願いします。愛する天父様、感謝します。このギリシャの友達もありがとうございます。主は使わせてくださる一人一人を守ってくださっていることをありがとうございます。52名の方々を守り、また最後までこの奉仕派遣が全うされていきますように、どうぞ導いてください。主世代を祝福し、素晴らしいコリントの中で、神様の言葉を与え、神様の示しを与え、またメッセージを通して、語りかけを与え、豊かに導いてくださることをお願いいたします。主が我々の時に残っている感謝のご計画、群れに持っている計画、人一人になっている計画、ビジョン、また目視力にまだこう分からない事柄に関しても開かれてくるんでした。その事柄が開かれて帰ってくることができるようにどうぞ導いてください。主が最後まで導いてくださることを信じ感謝します。台風がちょっとこちら来ようとしていますけれども、本当にこう何かに無事つけるように特別な守りを与えていってください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、見てください。ホームページの方にですね、最新情報が載っていますし、もう毎日たくさんいろんなこう写真付きで載せてくださってますので、ぜひですね、見ていて、いただきたいと思います。食べ物の話とかもたくさんあるんで、美味しいものがたくさんあるみたいなんですけど、ですね、いただければと思います。ですね、ただ今週は平日連がですね、今週が月曜日が祭日なので、その翌日の火曜日が平日連になります。今週は須田内閣府市の宣言施設にしてくださいます。また金曜日ですね、唐津の方に行きまして、礼拝を午後ですね、持ちます。また、知り合いの方とかおられたらですね、ぜひ、行っていただきたいというふうに思います。なんか、今日は唐津の方で花火が、あるみたいですけども、ですね、それと、夏の白馬キャンプは、7月の26日から、プレキャンプが始まって、27、28、29と本キャンプがまた行われます。また、賛美大会はですね、コスプレコンテストは、全国のゴスペルコンテストが28日にありますので、ぜひですね、お祈りください。九州からの、ね、チームが使わされていますけども、ぜひ大人のチームも、子どもの中ヤングはですね、前回ピースの1位と取りましたけども、大人の方ももっと上位にさらに食い込んでですね、枠っていうのがありまして、今九州と大人の枠2つなんですね。だから上位に入賞すると次の年3つとか4つとか枠が増えていきますので、ぜひですね、また精霊満たされて賛美を出されていくんですね。主のしもべたちっていう長崎のチームとトランスフォームっていう熊本のチームが出るんですけども、大人はですね、ぜひお願いください。これヤングの方では北九州からミラクルとかですね、高校生の女の子とかですね、長崎のピースとか、SM とか出ますので、ぜひですね、3人出ますので、ぜひですね、運用していただきたいと思います。あと、グレイスという小学生がですね、北九州から出ますけども、ぜひまた九州の働きのためにもですね、お願いください。白馬に向かって九州のバスが出るんですけれども、ちょっと席がですね、取れるかどうかわからないので、行けるって決まった人はすぐですね、また申し込んでいただけたらと思います。熊本と長崎から出るので、多分入れるんじゃ、どこかに入れるんじゃないかなと思うんですけど、後から決まってくるとですね、席がちょっとこう、わからないので、ぜひですね、早めに行っていただければと思います。から8月の1日はパウル牧師なんですね。パウル秋元牧師が来られて、カリスマ聖会が持たれます。コミセンはゼロですね。そして8月の終わりには、鳩岬っていうところですね、23、22、25と、唐津市になりますけども、九州のキャンプが行われますので、そちらの方にもですね、日帰りでも結構ですので、ぜひまた、部門参加でもですね、ぜひ加わっていただきたいと思います。から犬には聞かれるの、すみません、ナンバー4を、発売されましたので、ぜひ持ってきてください。定価300円ですけども、感謝します。アクサリバーガーのですね、場所の写真になっていますけども、 とたくさんのです、ね、祈りの答えが、まあ、書いてあって、あと、まあ、どういうふうに祈りってどういうふうに祈ったらいいのかなとかですね、祈りの手引き書としても素晴らしい小冊子ですし、また生きる神様の証がですね、神様の生きておられる証がたくさん載っているので、祈りが答えられた証ですね、載ってますので、ぜひ見てですね、自分もじゃあこういうふうに祈ってみようかなとかですね、見ていただきたいと思います。で、信仰は私たちがこう信じようってこう一生懸命するんじゃなくて、この聞くことからだと思うんですね。ですから私たちがこれを読むと、神様の証を読むと、私たちの信仰がどんどん与えられていくんですね。で、あ、こんな問題簡単に神様だったら解決できるっていうふうに思い始めたり、こう、あ、これはもう大丈夫だって分かったりですね。私たちがこの、そしてまたこれを、これは私にはできるっていうんですね。こう、分かったりですね。この、信仰によって分かることってあるんですね。それは、その信仰の通りになっていくので、私たちはこの、たくさん神様からの情報をですね、受け取って、歩んでいきたいと思います。で、イコエ新聞もそうなんですけど、週末に向かってですね、書かれているポイントの週末っていうポイントでですね、書かれている新聞ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。人生ハトムチームのことは少し最初の頃のことが載っていますし、あとはショッピングセンターのとかですね、あとは脳性麻痺の奇跡的な癒しの技が起こったっていうですね、三本松牧師の、ね、長男のヨシア君の2歳のですね、脳の癒しをという証が載っています。完全に癒されてきてるんですね。だから本当にすごい証ですけども、ぜひですね、見ておいていただきたいと思います。あとは月刊誌のですね、くもの日8月号出てますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。弱い国にこそ強いって、小林牧師が関東圏で書いてあるんですけど、東北の方で大震災と津波が許され、また原発の問題が許されているんですけど、さまざまなことで多くの方々がですね、本当にこう、傷んでるんですけども、その中でこう神様に対して心が開かれてきているということをですね、4月の中に働いておられるということですね、書いておられますけど、ぜひお読みください。あと、8年間の頑固なですね、筋金入りの不眠症が癒されたとかですね、それから肥満、糖尿病、高血圧ですね、主治医を驚かせた肥満、糖尿病、高血圧の癒しとかですね、すごい証が載っています。もう結婚以来太り続けてですね、もう諦めていたという方なんですけど、こう癒されたんですね。それで痩せることができたということでですね、また病気に癒されたという証なんですけども、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。そうですね、あと今日は師匠で写真とかですね、映像を撮ってくださっているんですけども、清水さんと久保さんですね、今日来てくださって本当に感謝します。石田さんの学校ですね、リーダーの方と、チームの方なんですけども、実は進学校のですね、私、市の時間、進学校の講師をしているわけなんですけど、その、要するにシステムはですね、退任というシステムとか、システムが必要な状況なんですけども、それでちょっと、最初、予言もあったんですけど、その、石橋さんにちょっと相談してみるということです。聞かれたんで相談したんですね。そしたら卒業制作の方でですね、そういう企画があるので、じゃあちょっとお話してみてくれるっていうことになって、話をくださったんですけど、そしたらそこで皆さんが6人の方がですね、やってくださるということで、作ってくださったそうです。で、先ほど12日にプレゼント卒業が、その卒業制作の発表があったそうなんですけど、今お聞きしたら、過去4年間ですね、4年間で最高の出来だということで、先生の一流で褒められたということで、神様に。専門家の方がおられるんで、 当然手を差さないかもしれないですけど、でもそれにしてもですね、こういう人が祝福してくださってるんだなということを本当に感謝しています。他人ではなくて、全てのですね、新学校の全ての要項をその、システムに入れて、それをウェブ上で管理できるようなですね、すごいシステムなんですね。まあ、ちょっと素人の私にはちょっとご想像はつかないんですけども、本当に感謝のですね、助けてやらたいさせてですね、本当に感謝しております。また皆さんのですね、これからの卒業されてからのですね、働きのためにもですね、ぜひお祈りください。でですね、はい。あと、目を覚ましてなさいということをすごく語られています。そして、終わりの世代に向かってですね、そしても今、黙示録をですね、特に、パトモスチームとかで、特にこう、神様が黙示録を開かれるということがあるんですけども、黙示録の解釈ですね、まだはっきりわからない部分とか、いろんな事柄に関して、こう、パトモスに行くと、なんか開かれてくることってのがあるんですね。もちろん、なんかこう、特別なこともありますけど、特にこう聖書からですね、聖書は聖書で公開していくものなんですけども、聖書で、あ、ここはこういう意味なんだっていうことが分かったりとか、そういうふうになってくることがあるんですけど、それは本当に神様はこう不思議ですけれども、こうパトモスに行くことを通して開かれてくることがあるんですね。そのことを覚えていただいております。そして、もうヨハネ、お開きなんて結構なんですけど、ヨハネ黙示録の一章の三節に、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからであるってですね、あります。で、この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからであるって、こう、最初のに書いてあるんですけども、確かにこの、黙示録に書かれていることは私たちには分からないこともありますけれども、ただ、ある事柄はこう、分かっている事柄もありますし、それを知っている、分かっていて私たちがこう前をこう進んでいくということはすごく重要なことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。私以前ですね、長野に行った時に田舎でですね、免許を取ったばっかりの頃ですね、車で走っているとですね、ライトをこうピカピカしてくる対向車の方でですね、ライトをピカピカしてきたり、こうバイパーを動かす人がいたんですね。雨も降ってないのにどうしてかなとかですね、まあ、自分がライトつけてるのかなと思ってこう、ライトを確かめるんですけど、ライトつけてないのでおかしいなとかですね、思ってたんで、最初よく分かんなかったんですけど、もう少し先に行くとこう警察の方が待ってたんですね。で、田舎の方は親切っていうかなっていうかですね、対向車がですね、この先に警察がいるよっていうことをこうピカピカ教えてくれるわけなんですね。最初それが分からなかったんですけど、そのうち自分もこう教えるようになったりなんかしたんですけども、で、まあ、それは警察の方がいてですね、ちゃんと交通規制していただいた方がそのルールが守られてですね、事故も起きなくて、それはいいと思うんですけど、こう先のことは分かるということはすごく大事なことですね。そして神様は黙示録を通して語っておられますし、また聖書のいくつかの箇所を通して終わりの時代のことについて語っておられます。でそれはまさに 今私たちが生きている時代のことであるので、またこれからの時代のことであるので、それをこう私たちがこう聞いていくということはすごく重要なことであるということを覚えております。そしてこう世界に目を向けてこう、世界が起こっている、今何が起こっているのかということを見つつですね、聖書と照らし合わせて、今どのような時かということをこう確認しつつ歩んでいくという、目を覚ましていなさいということがそれなんですけど、それはすごく重要なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。ですね、ですね、まあ、聖書にはこの、観覧時代というのが書かれていて、7年間の観覧時代というのがあるんですね。それで、観覧時代は最初に、中東和平があって、そこで、中東和平が締結されることになっていますね。でその時にそれをするのは反キリストだと言われています。だから、まあ、世界からは素晴らしいリーダーが起こったっていうふうにですね、見られるんでしょうけども、そして今アメリカがやっててもこうまくいかない中東和平がですね、ちゃんと締結されるわけなんですけど、その締結された時っていうのは、その聖書に書かれているその 黙示録の観覧時代の始まりでもあるわけなんですね。そして前半の3年半っていうのが あって、それはいろんなこう、まあ、裁きっていうかいろんなことがあるんですけど、それは、まあ、ある意味こう神様に立ち返るためですね、憐れみであって、でそして3年半のところで、敬虚っていうのは神様がこう、クリスチャンを立ち上げられるわけなんですね。そして後の3年半っていうのは本当にこう裁きのための裁きっていうんですか、徹底した裁きになっていくわけなんですね。でクリスチャンもし救われてもその殉教するか廃教するかどっちかになってしまうような厳しい時代なんですね。そしてその7年間が終わって、最後にイエス様はオリーブ山に再臨されて、そして地上再臨されて、そしてこう千年王国が始まって、新天新地、こう新しい神様ですね、この世界がこう作られていくんですけれども、ですからそういうふうにですね、今こう聖書では書かれているわけなんですね。で、その前にこうヨーロッパが一つとなるとかいろんなことが書かれているんですけども、それがすでにこう成就してきているからですね、そのことをですね、私たちの時がこう終わりの時に近づいているということをですね、届いていきたいと思います。私も以前ごととにですね、ヨーロッパは一つになるよとかですね、ソビエトは経済的な問題で崩壊するよということを言うとですね、言った時があったんですけど、めぐみ兄ちゃんはそういうこと言ってるからダメなんだとか言われてですねもうちょっと地に足をついたことを考えて歩みなさいみたいに逆にも説教されてしまったんですけど、でも私はもちろんそういうものなんですけど、聖書が書かれていることは真実なので、確かにこうヨーロッパは一つに、昔だったら考えられないことですが EU ができてですね、来ていますし、でもそれは反キリストとか偽キリストの、舞台となっているところなんですね。ですからそのことをですね、おそらくヨーロッパから反キリストが出てきますし、またローマカトリックから偽キリストがですね、今の教皇さんではないでしょうけども、そのこの後ですね出てくるということを思わされます。思えるので、私たちはこう見ておく必要があるということですね。で時がこうだんだん時計の針、イスラエルの時計の針とよく言われますけど、その中東を見ていて今がどのような時かということを私たちは測ってですね、必要があるんですね。で私たちクリスチャンもこの時代を避けるわけにはいかないんですね。カナン時代の前半であっても非常に厳しいことが起こってくる、大勢の方々が亡くなるということがですね、戦争や明らかにこう核が使われるようなですね、言葉だっていうのもですね、書かれていますし、だから私たちは料理をですね、本当にしていく必要があるということを覚えていきたいと思います。ですね、でその中で一つですね、賜物を用いるということですね、すごく重要であるということが聖書に書かれているんですね。ですから神様のために私たちの持っている賜物を用いるということですね、それはすごくこの敬虚の条件としても書かれていますし、重要なことであります。だから皆さんですね、私たちにはこう実際的な賜物ですね、足が速いとか計算が速いとか、なんかができるとか実際的な賜物もありますし、今日撮影とかしたらなってますけど、いろんなこうそういった賜物がありますし、もう一つは霊的な賜物ですね、予言とか癒しとか奇跡とか知識とか霊の見分けとか、そういった霊的な賜物があるんですけども、その両方を神様ですね、私たちに与えてくださっています。その賜物を神様のために用いるようにということですね、語っておられるということを覚えていきたいと思います。それを用いるときに一緒に私たちの方もまた祝福されていくということをですね、覚えていきたいと思います。長くなりますけど、御言葉の方にですね、入っていきたいと思います。ヘブル書はですね、3章のところを見てください。ヘブル人の手紙の3章のところですね、ここはどういう場面かといいますとですね、イスラエルの民がエジプトで奴隷だったり、エジプトで奴隷されたりという時に有名なそのですね、モーセが十戒で10回テーマにあるように、モーセに引き出られてエジプトから出てですね、奴隷だったイスラエルの民が、そして航海を割ってエジプトでたくさんの奇跡があってですね、そしてイスラエルを行かせないためにこうパロがいろんなことをしたんですけど、パロに対して神様はいろんなこうエジプトに災害を下したんですけど、その後 神様に連れ出されて後悔があって、まあ、スエズ馬にですね、後悔があってですね、行ったわけなんですね。で、そのような神様の素晴らしい宮座が表されたんですけども、いざ約束の地に入る前にですね、彼らが不信仰になってしまって、そしてその結果、入らないで40年間、アラムをさまようことになってしまったんですね。で、そのことをですね、直接は言っています。そしてもう一つは、このイスラエルの民を通して、私たちはそういうふうに、今生きている私たちは不信仰になってはいけませんよということをですね、ここで語っているわけなんですね。ちょっと12節からまたお読みいたします。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって生ける神から離れるものはないように気をつけなさい。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかりと持ちすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くない人はならないと言われているからです。で、神様のたくさんの奇跡を見ながら、イスラエルの民というのは不信仰になっていってしまったんですね。どんな状況かといいますと、第一コリントのですね、10章のところをちょっと開いていただきたいと思うんですけども、3番のことは330ページになります。第一コリントの10章の1節からですね、お読みいたします。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下に降り、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセに着くバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、また皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。イスラエルの民はモーセに引き入られて、エジプトを出て行ったんですが、その時にこうマナっていう食べ物が降ってきてですね、朝行くとマナっていう食べ物がこう地上に落ちていて、それを食べたわけですね。そして水のないところでも岩から水がこうモーセを命じたりして、湧き出てですね、その水を飲んでいったわけです。ですから神様ご自身がこのイスラエルの民を守り、また支えて導いていかれたんですね。で、5節からお願いします。にもかかわらず、彼らの大部分は彼の御心にかなわず、荒野で滅ぼされました。これらのことが起こったのは私たちの家の戒めのためです。それは彼らが貪ったように私たちは悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像礼拝者となってはいけません。聖書には民は座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。モーセが十戒を受けるにためにシナイ山に登った時に、イスラエルの民はモーセが帰ってくるのが遅いもんですから、もうあいつはどなたかわからないと言って格子を作ってですね、拝み始めたわけですね。偶像を作ってしまって、それを神と言って、拝んでしまったわけですね。また8節、私たち彼らのある人たちが会員の下に習って会員をすることはないようにしましょう。彼らは会員の家に2万3000人死にましたですね。で、いろんな偶像礼拝と会員の問題がこう彼らの中にあったんですね。そして9節、私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに習って、主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また、彼らの中のある人たちはつぶやいたのに習って、つぶやいてはいけません。彼らは滅ぼすものに滅ぼされました。つぶやいてしまったんですね。そして11節、これらのことが彼に起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに臨んでいる私たちの教訓とするためです。ですから立っていると思うのは倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練はみんな人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。で、何にもない荒野をですね、総年の男子たちで60万人ですから、軽く200万人はですね、超えていたと思うんですけど、ですから今福岡市の145万人ぐらいですから、モーセが率いてた民はこの福岡市の市内全部よりも多いですね。春日とか町も含めて ぐらいの人たちをこう率いて、あの何にもない荒野をですね、本当に草も木もない荒野を行ったわけなんですね。そこで彼はマナが降ってきたり、ムズラが飛んできてですね、鳥が食べることができたり、いろんな奇跡を見ていったんですが、でもその中でも彼らは悟らなかったんですね。あの神様は何かあるとこつぶやいてしまって、あの本当に神様が自分たちをその守り導いている、そして支えている、そして患者の道を持って導いている、そしてこのいろんな苦しいこともあるんだけど、それは訓練であって神様の愛の中で導いているということをですね、彼はたくさん奇跡を見ていたんですけども、悟らなかったんですね。そして結局あの、ヨシュアとカレブ以外はですね、約束の地に入れないということにですね、なっていってしまったわけなんですね。あの、この後ヨシュアとカレブという人が出てくるんですけど、そこをちょっと見ていきたいと思うんですね。民数記のところをちょっと見てください。出演するときの次ですけど、民数記のところですね。13章からちょっと見ていきたいと思うんですけども、ですね、あのイスラエルを、民数記13章ですね、イスラエル、エジプトで出て、そして航海が割れて、そして、荒野を歩んできた民なんですけども、モーセに率いられた民はいよいよこうカナンの地にですね、入ろうとしていたわけなんですね。そしてその時にあの神様はモーセに言って、こう石膏ですね、スパイを使わすようにって言ったんですね。13章の1節からお見せします。主はモーセに告げ通せられた、人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよう。父祖の部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならない、まあ、族長つまりトップですね、12部族あったんですけど、そのトップの人たちをみんなあの、その人たちをあの、まあ、石膏、まあ、スパイって言いますか、これから入るカナンの約束の地のを見てきなさいってことをですね、言われたわけです。で彼らは言ったわけなんですね。で、18節お見せします。その地がどんなであるか、そこに住んでいる、これモーセが言ったわけですけど、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい、うんぬんってありますけれども、いろんなことを調べてきなさいということを言われるわけですね。で、そこから、そして40日が経って帰ってきます。25節ですね。25節、40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランの荒野の彼氏にいるモーセとアロンを呼び、イスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に来ました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。すごいですね。二人で担がなくちゃいけないぐらいすごい大きなブドウを、長い大きなブドウだったわけなんですね。だからすごい年としては超えて素晴らしい土地だったんですね。28節、しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの中央にアマレク人が住み、山地にはヘテ人、ヘブス人、ヘブリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。たくさん敵がいるって言ってるんですね。そして30節、その時カレブって人がいるんですけど、カレブはモーセ、これ12使わされた石膏のうちの一人ですけども、カレブはモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡ってきた眠って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見たためは皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフエミ人のアナク人を見た。私たちには自分が稲子のように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。でその約束の地にはもっと強い、もっとあの強大な民がいる、だから私たちはそこに行けないんだっていうことをですね、言いふらすわけなんですね。でもこのカレブっていう人はぜひとも登っていこう、必ずそれができるって、神様の約束を信じていたみたいです。14章からちょっとお見せします。 前回書を大声を上げて叫び、民はそのように泣き明かした。イスラエル人は皆、モーセとアロンに作り上げ、前回書を彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの穴で死んだ方がマシだ。なぜ主は私たちをこの地に導いて剣で倒そうとされるのか。私たちの最初はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。でここで、イスラエルの人たちは、失望してしまって、そしてもうイスラエルにいた方がもっと良かった、そしてエジプトに帰ろうって言い始めるわけなんですね。ところがですね、そして5節から、そしてモーセとアロンはイスラエル人の会衆の全会衆が集まっているまで敬礼をした。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとレフネの子カルブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の、全会衆に向かって次のように言った。ヨシュアとカルブですね、2人ですけども、私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしい良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちはをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には父と水が流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らは恐れてはならないですね。彼らはヨシュアとカレブは主に背いてはいけない、主の命令に従い、主の約束に立って進もうって言ったんですね。しかし10節、しかし前回首相彼らは石で打ち殺そうと言い出した、ね、200万人いて、まあ、モーセは別として、ヨシュアとカレブだけが行けるって言ったんですね。でも他の人たちはですね、ヨシュアとカレブの親戚も含めてもう行けないって言ったんですね。そして2対、何万人でしょうかね、199万9000いくつになるか分からないですけど、とにかくその人たちはもう石で打ち殺そうと言い始めたんですね。でその時に11節、主はモーセに仰せられた。この民がいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。神様が怒って、そしてもう滅ぼすって言ったんですけど、この時モーセはこの時もイスラエルの民のために取りなしをするんですね。で滅びないんですけど、その間し、その間に40年間ですね、40年かかってそこを偵察してきたんですけど、その分1日を1年として40年間ですね、もう本当は1週間とか、1週間ですかね、2週間ぐらいですかね、本当だって普通に行けば1週間か2週間でつけるうちなんですけど、入れるうちの、それをそこに入れなくなって40年間ですね、荒野を今度ぐるぐるぐるぐるぐるぐる回らなくちゃいけなくなっていくわけなんですね。そしてその40年の間にその不信仰の人たちは死んでしまって、そして次の世代になるわけなんですけど、でもこのヨシュアとカレブだけはですね、その次の世代の人たちと一緒にカナンの地に入っていったわけなんですね。連れられた民は滅ぼされてしまったということなんですね。私たちもその人間でつぶやきやすいですけども、なんで私だけこうだ、あだ、こうだ、あだ、こうだって、なんかこう、どうしても言いやすいんですけど、ただ、私たちはもう神様を信じる人なんですね。リコイ新聞のですね、先週号に長崎に行かれた、福岡におられてですね、長崎から千田さんの、今、向こうで伝道師しておりますけども、証しが載ってるんですけども、ちょっと、先週もちょっとお貸ししたんですが、福岡に行った時はですね、営業で毎月こう1000万とかですね、そういう仕事をですね、本当にこうしておられたんですけど、長崎に行って検診して、そして今は警備会社で警備員の仕事をしているわけなんですね。それはいいんですけど、4、5、6、3月までは仕事が忙しくてですね、大変なんですけど、私も警備員の仕事をしたのでよくわかるんですけど、3月までは昼も夜も働けっていう感じで来るんですけど、 4月からまったり仕事は、公共施設とかの仕事がなくなるもんですから、仕事がなくなるんですね。でも特に4、5、6はこう生活にもない大変な状況になってしまうわけなんですね。でその中で4月の周りキャラクターのチームの時にですね、こう感謝のことをいつもこう学ぶわけなんですけど、そこでもう一度こう感謝しようということをですね、決心したんですね。身を死の御手が短くて、この 救えないのではない。その耳は遠くて聞こえないのではない。あなたの戸はあなた、あなたとあなたの神との知り合いとなり、あなた方の罪は御顔を隠さず引いてくださらない人なんだっていうことを、御言葉を示されてですね、そして徹底してこう感謝したそうなんですね。仕事がこうなくなって、こう経済的にこう厳しいことを本当に感謝しますということを感謝したわけなんですね。徹底して感謝していたときに、なんとその翌日ですね、3月31日なんですけど、いつも通り仕事を終えて帰ろうとしたら、こう社長から呼ばれてですね、公共事業なんですけど、4月1日から来年の3月31日まで、こう、丸1年間、この水道工事のですね、落札があってですね、そして、その、決まった場所で、そこで、あなたに働いてもらいたい。担当してもらいたいって言われたそうなんですね。で、隊員さんが、30何人と40人近くいるところでですね、その入ってまだ2年しか経ってない自分がですね、そんな仕事をもらえるはずがないんですけど、でもなんとその仕事を与えられてですね、もう生活の心配がいらないっていうですね、もう定時に始まって定時に終わるような公共の仕事で、しかも1年間ずっとですね、仕事を与えられていったんですね。とてもこう考えられないことになかったわけなんですね。で、確かに私たちの場合はですね、厳しいですね、イスラエルのために歩んでいったように、本当につぶやきたくなることっていっぱいあると思うんですけども、でも主は共におられるんですね。だから私たちはどんな時にも感謝を捧げていくということですね、していきましょう。そして、ビジョンをですね、見失ってはならないんですね。約束の地を与えると神様は言われたんです。よしがあれば、あそこに登って行こう、必ずそれが取れるから、それができるからって言ったんですけども、言ったんですね。で、私たちもそのビジョンをですね、失ってはならないんですね。神様が私に与えてくださっている、また教会に与えてくださっている約束とか言葉をですね、後ろにこう投げ合ってはならないんですね。で、私たちはそれを信じて、最後まで歩んでいく必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね。これからいろんな選択があると思うんですね。まあ、ある方はお仕事とか、ある方は、学業の面でとかですね、ある方は結婚のこととか、いろんな選択があると思うんですけど、でも、主が導かれた道ならば、誰が何と言うとですね、絶対大丈夫なんですね。で、もちろん、戦いがないとは言わないですし、問題がないとはもちろん言わないんですけど、ただ、神様と共におられるので、必ず神様の勝利を得させてくださるんですね。私たちは、この神様と共におられるということをですね、皆さんと共におられるということを覚えてですね、歩んでいっていただきたいと思います。で、今、ギリシャバトム神話が使わされているんですが、いよいよ群れとしてはですね、私たちの群れとして、全体の群れとしては、本格的な網にですね、こう入ろうとしています。国内においても、国外においても、これから本格的な宣教ですね、いろんな方々の救いのために神様はいろんな扉を開いていかれるということがあります。で、皆さんもですね、周りの身近な人ですね、親戚の人にこう福音を語る機会が与えられたりですね、友人やまた恋人やいろんな人たちにこう福音を語るときっていうのはですね、これから神様開かれてくると思うんですね。そして皆さん自身もですね、いろんな道にいるのを選択の分かれ目に来たりですね、そういうときにあると思うんですけども、新しい扉を神様開いていかれるということがあります。ですから恐れないで、もちろん確認は必要ですけど、神様が導いている道かどうかという確認は必要ですけど、これから新しい扉を神様開いていかれるので、恐れないでですね、踏み出していきましょう。で、今、教会の前にも、私たちの教会の前にも、今、街道がないという状況、目には見えないんですけども、でも神様は用意してくださっているので、こう進んでいくわけなんですね。で、神様は私たちにこう最善のものを用意してくださっています。その最大のものですね、共にですね、これからさらに見ていきたいというふうに思います。ちょっと戻りますけど、ヘブル書のところですね、3章の最初のところを言っていただきます。15節からお見せします。今日もし御子に聞くならば、右から引き起こした時のように心を固く回してはならないと言われているからです。聞いていながら右から引き起こしたのは誰でしたか？モーセに引き入れられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか？200万人 ですね、言葉だけで60万人ですから、おそらく200万人以上だと思いますけども、その中でたった2人、ヨシュアとカレブだけだったんですね。でそして17節、神は、40年の間誰を怒っておられたのですか、罪を犯した人々、屍を墓に晒したあの人たちではありませんか、また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか、それ彼らが安息に入らなかったのは不信仰のためであったことがわかります。で彼らは神様を信じなかった、神様に信頼することをしなかったんですね。でもちろん何もないのに信じろと言っているんじゃなくて、神様の言葉を信じるわけですね。ですから私たちは神様が語られた言葉を受け取って信じて歩むということをですね、やしていく必要があります。これが書かれているのはその当時のことをただ言っている、歴史を語っているというんじゃなくて、今生きている私たちに、だからあなた方は信仰によって歩みなさいということを語られているということをですね、覚えていただきたいと思います。神様生きて働いておられます。今いろんな癒しの働きも起こっているんですが、さらにですね、私たち一人の周りも神様はですね、いろんな奇跡をこれからですね、成してくださるということを思います。神様に期待してですね、歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この時ありがとうございます。主は豊かに私たち一人一人を導いておられることありがとうございます。本当にこう、腹の行くような時もありますけれども、神様の試練とともに脱出の道も備えておられることありがとうございます。私たちがいつも全てのことについて感謝をし、またあなたに信頼し、あなたが与えくださるビジョンに目を向けて進んでいくことができるようにどうぞ導いてください。神様、あなたの道でしたら、この必ずそれができると言って私たちが進んでいくことができるように信仰を与えてくださることをお願いいたします。一人一人と通してた、こう、与えようとしているカナの地を私たちは勝ち取っていけるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。イエスのためにお願いしたいと思います。悪いところがある方って、そこに置いておいてお願いください。また誰か取り出している方がありましたら、その方に心を合わせてですね、お祈りしていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短くともに悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お願いします。愛する天の父様、感謝します。今私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与え、主を豊かに導いてください。イエスキリストの名によって、ご病の霊を一度しゃう。イエスキリストの名によって、一人一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ちょっと耳がですね、こう難聴か、耳何かこう耳が悪い方と話します。イエスキリストのその方の耳の働きをイエスキリストの名によって命じる。この精神の状態に戻れ。耳をイエスキリストに癒されよ、癒されよ、癒されよ。最近ちょっと精神的にですね、こう圧迫っていうか、こう圧迫を受けているかなと思います。イエスキリストのその方の精神的な圧迫、その症状、イエスキリストのまた動機、イエスキリストの面という聖書の状態に戻れ。またこう聖書の根質部分、イエスキリストの頭の状態に戻れ。最近頭痛がですね、時々ある方のためにします。イエスキリストの方の頭痛の症状、イエスキリストの方に聖書の状態に戻れ。目から来るいろんな症状、イエスキリストの方、その方の目の症状、イエスキリストの方に癒されよ、癒されよ、癒されよ。この感謝をしてください。私はこの一人一人にこれからこの感謝を通してわざわざに表していきます。ある方が感謝し続けてきているんですけども、それを全うしていきなさいとおっしゃっております。ある方にことに関してはすごく感謝してるんですが、ある もう片方のことに関して別なことに関しては全くしていない、またつぶやいてしまっているということがあるのも言えます。で、あなたは今まで感謝したことがまたさらにそれを置いて、まだ今感謝して感謝できていないことに関して私の前に出して祈りなさいとしておっしゃいます。じゃあそのことに関してこう気づきを、あなたに気づきを与え、私はそこに最善を出していくことをあなたはそれを見ていくとおっしゃっております。最近こう背中が痛い方みたいにします。イエスキリストにそのことに背中の痛みをイエスキリストに言って癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかこう視覚がぐるぐる回ってしまう方みたいにします。イエスキリストにそのことに視覚の働きを正常の状態に戻れ。感謝します。そのお名前によって 祈りいたします。
アメン。
お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
祝福いたします。青い声の枠が主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊が親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。